5. 市政に対する一般質問。質問議員、佐藤睦郎、渡辺正人、相沢圭一郎、柴田五一、鳴海和美、佐々木修、加藤栄泉、野村徹、野村弘之、柳瀬勝彦、村上佳代子、稲葉春夫、深川智香、佐藤智人、工藤千佳子、菊名豊。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて、4日間にわたり16人の議員が活発な論戦を展開しました。なお、記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。ゾーン30の取り組み強化を。議員、平成18年に川口市で発生した保育園児の死傷交通事故を教訓に、区域を定めて最高速度を時速 30km に規制するゾーン30の整備が全国で進められている。道幅の狭い生活道路における交通安全対策として有効な取り組みであるが、三郷市内ではまだ一部の地域にとどまっており、さらなる拡大が必要と考える。そこで、ゾーン30の1、現状、2、周知の強化、3、今後の整備計画について伺う。環境安全部長、1について、本市では、平成24年度から埼玉県警本部及び吉川警察署との協議のもと、現在までに4カ所設置し、交通事故防止に取り組んでいる。2について、ゾーン30地区が設置される前に、関係する町会に資料を配布し、回覧してもらうほか、市広報や市ホームページにも掲載している。今後も交通安全運動キャンペーンなどを通じ、市民及びドライバーへの広報活動を行うとともに、関係団体と連携して周知に努め、交通安全を呼びかけていく。3について、警察の主導で行われており、今年度はピアラシティ2丁目の一部に設置を行う予定である。その他の質問、行政問題など。公共図書館、学校図書館及び小規模校対策。議員、1、図書館について、これからも日本一の読書の街にふさわしい三郷市であり続けるために、公共図書館の開館日数を現在の290日から原則年中無休にしてはどうか。2、中学校図書館の司書配置について、現在の週2日から週5日配置とし、業務委託から直接雇用へ変更してはどうか。学校との連携をより緊密にすることで、人生で最も多感な時期により多くの本に触れ、人間としての深みを増し、内面を磨くチャンスを増やしてもらえないか。3、小規模校の統合について総合的な調査をしていく中で、地域住民の反対も少なく、通学距離などの大幅な変更も少ないなど、統合に向けての支障がない学校は前倒しに統合してはどうか。障害学習部長、1について、定期休館日は公共図書館3館いずれかが開館する体制である。公共図書館が市民の身近な読書の場となるよう、図書館事業の充実を図り、利用状況の把握に努める。学校教育部長、2について、週2日の配置だが効果的に活用できており、現在の体制を維持できるよう努める。3について、各学校地域の実態や児童生徒数の推移などの要件を加味し、学校が 適正規模適正配置となるよう学校施設等の個別計画を策定していく。その他の質問、子ども支援問題。市役所業務の ICT 化を。議員、PC 端末やタブレット端末を活用した市役所業務の ICT 化は、昨今多くの自治体において実施されている。ペーパーレス会議等を行うことで、印刷費等の軽減や業務量の削減・効率化といった点で大きな成果を上げている。本市では、平成28年度末の一般会計支債が422億円を超え、経費削減等のコストカットは喫緊の課題である。そこで、市の ICT 化の現状、費用対効果の研究、今後の ICT 化拡大へ向けてのビジョンはどのように考えているか。企画総務部長、平成27年4月から125台のタブレット型パソコン及びペーパーレス会議システムの試験導入を行った。その結果、平成28年度は前年度に比べ紙の購入費用など約120万円の印刷経費が削減できた。また、職員の業務量の削減にも一定の効果があると考えており、今後、本格導入に向けて適正な部署へ適正な技術を導入し、市民サービス及び業務効率の向上、コストの削減に努める。その他の質問、産業振興について。いじめ対策に新たな一手を。議員、平成28年度の全国小中学校のいじめ認知件数は30万件を超え、前年に比べ小学校で 57%、中学校で 20% の増加である。市のいじめ問題の現状と対策は、また誰にも相談できずに、一人で抱え込み、いじめとして認知されない子どもを助けるために、匿名で相談できるストップイット携帯アプリや相談箱について提案する。学校教育部長、市では平成28年度で小学校19件、中学校16件のいじめを認知した。いじめの定義が変更となり、認知件数としては増加傾向にあるが、認知されたいじめは現在解消している。また、いじめに関する調査を毎月実施しており、いじめ発生の有無とともに、いじめ発生後の対応と解消に向けての進捗状況、解消したとみられる期日から3ヶ月後まで、児童生徒の様子を確認するよう促している。相談窓口としては、市内に3つの教育相談室と、全中学校に爽やか相談室を設置しており、いじめだけではなく、さまざまな不安や悩みに対して、学校と連携した対応を行っている。アプリを活用した相談窓口や、いじめ相談箱の設置については、先行実施している自治体の取り組みを、調査研究していく。その他の質問、広報戦略。広報の漢字は広報美里の広報。防災対策に女性の視点を。議員、今最も懸念されている首都直下型地震はこの30年で 70% の確率で発生すると言われている。いつ起こるかわからない災害でもあり、防災・減災のための準備は生活の一部となってきている。また、防災に女性の視点を取り込むことは、過去の災害から大事な課題である。女性の生活者としてのきめ細やかな視点を取り入れ、発見した問題点を提起し、家族や地域でその問題解決を目指す際のガイド役になるような、 女性視点で作成した防災ブックの配布について、さらに女性防災リーダー育成講座の実施について伺う。市長、地域防災計画に女性の視点を取り入れ、備蓄品の購入や訓練など防災における男女共同参画推進に取り組んできた。第4次美里男女共同参画プランでは、避難所運営における男女共同参画の推進等を掲げており、今後もプランに基づいた防災体制の整備を推進していく。環境安全部長、防災ブックについては先進自治体の事例を参考に関連部署と連携を図り、作成に向けた取り組みを検討していく。また自主防災組織活動と連携を図りながら、女性防災リーダーの育成について調査・検討していく。その他の質問、子育て支援問題。
介護保険サービスのメニューは、議員、2000年に始まった介護保険であるが、開始当時の後期高齢者は900万人、2025年には2000万人以上になる。介護保険制度の維持のため、2014年に地域包括支援システムの構築を柱とする改編が加えられた。月の利用限度額は、要支援2は104,730円、要介護1は166,920円、要介護2は196,160円、要介護3は269,310円をそれぞれ上限としている。自己負担割合は1割、一定以上の所得のある方は2割であるが、それぞれのサービスメニューについて伺う。福祉部長、要介護のサービスである介護サービスは、訪問、通所、入所等のサービスに分かれている。自宅での身体介護や生活援助、デイサービスセンター等での入浴や食事の提供、機能訓練などを受けることができる。要支援者のサービスである介護予防サービスは、要介護と同様のサービスを受けることができるが、介護予防を目的とした機能訓練が中心となる。その他の質問、命の大切さなど。北児童館、北公民館、立花保育所跡地の今後。議員、当施設は建設後40年以上が経過し、老朽化が著しいところである。以前には市長より、既存の児童館・公民館機能、福祉サービスや公共サービス機能も備えた多世代交流型複合施設の整備について、さまざまな観点から検討していると答弁をいただいている。多くの世代の方が利用できる、地域の方が集ってくる施設整備をし、美里団地再生の拠点としていくことが重要と考える。平成28年度に策定された美里北部地区公共施設等再配置計画等をもとに進められていると思うが、進捗状況は。市長、施設整備については現状を踏まえ、一時的な移転や解体に関するスケジュール、それに伴う費用等の検討をさらに進めていく必要がある。企画総務部長、地域の集いの場づくり、多世代が集い交わるボーダレスな空間づくり、快適な利用や効率的な管理運営を見据えた施設配置という3つの視点から将来の利活用の検討を行っている。その他の質問、まちづくり問題など。人口14万人を達成した美里市の自治体発展への取り組み。議員、人口14万人突破について、人口増加につながった取り組みと今後の展望について伺う。市長、これまで、きらりと光る田園都市美里、人にも企業にも選ばれる魅力的な街を将来都市像に掲げ、その実現のため各種施策を着実に推進してきた。今後も子どもから高齢者まで快適で安心して暮らせる地域の個性を生かした街づくりを推進していく。企画総務部長、魅力ある街づくりには人を呼び込むことが必要である。これまで土地区画整理事業等の都市基盤整備や、日本一の読書の街、公認陸上競技場の整備をはじめとした施策を重点的に推進してきた。 今後も三郷市版総合戦略に掲げる人にも企業にも選ばれる三郷市、住みやすさがきらりと光る三郷市、教育スポーツ環境が充実している三郷市の3つの基本目標に沿い、広い分野で各種施策を全庁的に推進するとともに、本市の持つ魅力を市内外に効果的に発信していくことで、定住人口、流入人口のさらなる増加に努めていきたい。その他の質問、安心安全な生活づくり。三郷市陸上競技場の利用ビジョンは、議員、三郷市陸上競技場は三郷市の運動場の中核をなすものであり、県内でも3番目の大型映像装置も整備され、全天候型のブルートラック、人工芝のインフィールド、スケートパーク、バスケットボールコート、会議室が備えられる。オリンピック開催の際はホストタウンとしてギリシャ共和国選手団の事前キャンプの練習場として提供されると思うが、整備費用も多額であり、効率よく有効有意義な運営をする必要がある。興行もできる企業に管理とも委託することも考えられるが、市としてスポーツ以外の利用でどのようなビジョンを持っているのか、また年間の維持管理費等委託料はどのくらいになるのか。障害学習部長、トップアスリートを招いてのスポーツイベント、民間企業の運動会、高等学校等の体育祭や映画ドラマ撮影など幅広く利用いただけるものと考えている。なお陸上競技場における年間の維持管理運営等にかかる費用は約5600万円を見込んでいる。その他の質問、平成28年度決算。家具転倒防止金具の助成を。議員、多くの住民の命と平穏な暮らしを一瞬にして奪い去った東日本大震災から6年が過ぎ、今後も非常に大規模な災害が予想される。地震では家屋や家具の倒壊による圧迫死が圧倒的に多いと言われており、住宅の耐震性を上げておくことも重要だが、家具の転倒防止を進めることも命を守る上で大変重要である。県では建設業界団体と連携し、家具固定サポーター登録制度が行われている。市はこの制度の周知や啓発資料により家具転倒防止に対する普及に努め、自主防災会と連携し自助による取り組みの推進を図るとしているが、せめて高齢者・障害者世帯への家具転倒防止金具の助成をすることができないか。環境安全部長、家具の固定化を推進していくためには地域ぐるみの取り組み・助け合いの中で推進を図っていくことが不可欠であり、引き続き自治会及び自主防災会など地域と連携しながら復旧啓発に努めていく。その他の質問、公共事業についてなど。地域包括ケアシステム構築に向けての課題。議員、地域包括ケアシステムとは、団塊の世代が75歳以上になる平成37年度をめどに住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される社会システムである。超高齢社会の対応として必要性が叫ばれているものの、準備は不十分で住民の認知度は低いように感じる。そこで協議体生活支援コーディネーターの現況と今後の対応、担当課の一体化、地域ボランティアの養成講座開催の3点について伺う。福祉部長、平成28年度より第1層の協議体及び生活支援コーディネーターを設置している。今後平成30年度中の第2層協議体の整備や生活支援コーディネーター配置に向け、改めて効果的な権益の設定等を検討していく。担当課の一体化は他市で専門の課を設置している事例もあり、今後時期を捉えて関係部署と協議していく。地域ボランティアの要請は市民の理解が必要で、地域包括ケアの概念も広いことから、その理念にご理解いただきながら、どなたでも気軽に参加することが可能な講座の開催を検討していく。その他の質問、母子保険。
2018年度予算編成の三郷市の方針。議員、2018年度三郷市の予算編成にあたり、1、 国の方針と対策は？ 2. 財政の見通しは？ 3. スピード感を持って多くの対策を展開するには？ 4. 事業の選択と集中とは？ 5. 使用料等市民サービスについて？ 6. 新規事業について伺う。市長、1について、国の方針である地方財政計画がまだ示されていないことから、国の動向を注視しながら、今後も姿勢を前進させる予算編成を行っていく。財務部長、2について、歳入については個人市民税が増加する一方、地方交付税は減少する見込みである。歳出では社会保障関連経費や公共施設等の老朽化対策経費の増加も見込まれる。既存事業を見直し、限られた財源を計画的かつ効果的に活用していく。 3.4 について従来以上に政策主導型の予算編成を実施するため、再重点事業及び重点事業等を位置づけ、優先的に実施していく。6について、新規事業については、市の発展や市民生活を向上させる事業なのかを精査する。企画総務部長。5について、各サービスの受益と負担の公平性を保ち、適正な手数料、使用料を設定することによって、必要なサービスの維持に努めていく。その他の質問、商工問題など。ネットトラブルから子どもたちを守るために、議員、子どもを取り巻く環境の中で、ネットトラブルは深刻な問題であり、市としても早急に対応していかなければならない。そこで、1. 早急なネットアドバイザー養成講座の実施について検討できないか。 2. 三郷市は日本一の開催件数で277講座を行った優秀な親の学習ファシリテーターがいる。その方々にネットアドバイザーと同等の講習と研修を行い、市内での活動強化を図ることはできないか。障害学習部長。1について、埼玉県主催のネットアドバイザー養成講座を受講・認定された埼玉県ネットアドバイザーによる子ども安全見守り講座が平成22年度に創設された。希望した学校や各種団体に対し、子どもの携帯電話やスマートフォンにおける危険性、保護者の役割などをテーマに啓発講座を開催し、本市においても各学校などで受講している。2について、親の学習推進事業において、ネットの危険から自分を守ろうと題した講座を開催している。今後もネットアドバイザー養成に向けて、埼玉県や三郷市、青少年育成市民会議と連携していく。その他の質問、情報保障問題など。無料定額診療の薬代助成を。議員。1. 三郷市では平成28年度に28名の方が無料定額診療制度を利用している。三郷市行政としてはどのように対応しているのか。 2. 無料定額診療事業では保険調剤薬局が含まれておらず、糖尿病などで高価な薬が処方されている場合、薬代は適用外となっている。国の予算措置が実現されるまで、市の独自事業として無料定額診療事業を受けた患者の保健薬局における薬代の助成をしていく必要があるのではないか。市民生活部長。1について、 国民健康保険では、特別の理由で医療費の負担が困難な被保険者には、国民健康保険法に基づき、一部負担金を減免している。2について、院外処方時の薬代の一律的な助成は、医療機関や福祉部門等との連携を図り、引き続き減免制度により対応していく。福祉部長、2について、院外処方について薬代の助成が必要な方は、世帯単位で困窮している可能性が十分あり、利用できる減免制度や福祉的な制度を関係課と連携を図りながら個別に対応をしていく。その他の質問、福祉問題。道徳教育の強化化に向けて、議員、道徳の強化はこれまでなかった検定教科書を使用して道徳を教え、かつこれまでに行ったことがなかった一人一人の子どもの心や道徳感を評価するものである。小学校では来年度、中学校では平成31年度から実施されるが、教科書に書かれていることが正しいことであり、そこから外れることは好ましくないと教えなければならないとしたら、一人一人の個性を尊重した健全な人格形成を育むことは難しくなるのではないかという懸念もある。道徳は個人の尊厳と人権を互いに尊重することを基礎に置いたものであり、多様な価値観が認め合える中で、さまざまな活動を統合させ学習することによって、自主的判断で選び形成していくものである。児童生徒、保護者や教員への影響について、道徳教化の開始に向けての進捗状況を伺う。教育長、市では学研教育未来の教科書を採択し、平成30年度から使用する。道徳教育は共により良く生きようという意欲を高める指導の充実が必要である。また教科化に伴い、児童生徒一人一人の人間的な成長を見守り、勇気づける評価のあり方を確立していくことが大切である。その他の質問、高齢者福祉など。災害時の備えとして受水槽に蛇口取り付けを。議員、市内33カ所の避難所すべてに受水槽が設置してあり、最小規模の三郷特別支援学校で10トンの水を有している。市内33カ所の受水槽水を合計すると1069.4トンになり、一人が1日3リットル使用した場合、1万人が35日過ごせる量になる。現在蛇口が取り付けられている避難所は、吹上小学校、戸ヶ崎小学校、工房小学校の3カ所しかない。早急な受水槽への蛇口の取り付けを望む。市長、学校などに設置された受水槽内の水を活用した給水方法は、災害時におけるより速やかな水の供給が期待できる。平常時からさまざまな対策を講じ、災害が発生した際には速やかに水の確保・供給ができるよう引き続き対応を図っていく。環境安全部長、ペットボトルによる飲料水の備蓄や水道部施設の貯留水、埼玉県及び東京都水道局との協定による給水・耐震性貯水槽の設置、さらには民間事業者との物資提供による協定などにより、災害時における水の供給体制の整備に努めている。受水槽に給水栓を設置する手法は、低予算で 災害時の水の確保が可能であり、今後も計画的に進めていく。その他の質問、交通問題など。議会の詳細は会議録で。三郷市議会ホームページ、または市役所内の市政情報コーナー、図書館などで会議録を閲覧することができます。なお、12月定例会の会議録は2月下旬に更新する予定です。会議録速報版を公開。閉会から1ヶ月を目安にホームページにて PDF 形式で公開していますのでご覧ください。なお、会議録速報版は校正前原稿のため正式な会議録ではありません。三郷市議会会議録で検索。